知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は4月以降国民健康保険に加入した方へ健康審査を受診できますについて保険年金課の森さんにお話を伺います。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず特定健康審査とはどのようなものなんでしょうか。また具体的にはどのような検査を受けられるのでしょうか。
はい、特定健康審査とは生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とした健康審査のことです。メタボリックシンドローム、いわゆるメタボに着目した検査項目となっています。検査項目としては問診、身体診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査となっています。一定の基準のもと医師が必要と認めた場合に貧血検査、血清クレアチニン検査、心電図検査、眼底検査を合わせて実施します。
わかりました。詳しく紹介していただきました。対象となる方はどのような方でしょうか。
はい、一宮市からご案内させていただく方は今年の4月1日時点で一宮市国民健康保険にご加入の方で40歳以上の方が対象となります。
今年の4月1日時点で一宮市国民健康保険に加入されている40歳以上の方ということですね。
はい、
そして今回お聞きしています4月以降国民健康保険に加入した方というのは具体的にはどういった方になるんでしょうか。
はい、昭和57年3月31日以前生まれの方で令和3年4月2日以降に資格を取得し10月31日日曜日までに資格取得届を提出した方ということになります。
わかりました。では今お話しいただいた4月1日以降に加入された方にも受診券は送られているんでしょうか。
はい、4月以降に一宮市国民健康保険にご加入された方で受診を希望される方は保険年金課までお申し出ください。お申し出の時期によっては受診券を発行できます。
ということは自然に送られてくるというわけではなくって連絡をしてもらうことが必要だということですね。
そういうことですね。
わかりました。これはですので待っていていただくのではなくって4月以降に一宮市の国民健康保険に入られた方で受けたいという方はご自分で保険年金課に連絡をしてください。続いて受診する際の持ち物や気をつけることはありますか。また検査料はかかるんでしょうか。
はい、特定健康審査の検査料は無料です。受診の際には市から送付された受診券と問診票、あと保険証が必要です。
わかりました。じゃあこの3つ忘れずにお持ちください。受けた後受診結果の確認ですがどのように行われるのでしょうか。また結果が出るまでにはどのくらいかかりますか。
はい、受診後 2,3 週間ほどで結果が出ますので直接医療機関にて検診結果通知表を受け取り医師から生活習慣の見直しや改善のきっかけとなる情報提供を受けます。受診は無料です。
ということは医療機関からの直接のやり取り連絡があるということですもんね。
はい、
では特定健康審査の結果により特定保険指導が行われるということですけれどもこの特定保険指導というのはどのようなものでしょうか。
はい、特定健康審査の結果により腹囲や BMI の値が一定の基準を超える方に対して行うもので 高血圧、高血糖、脂質異常症などのリスク数に応じて動機付け支援と積極的支援に分けられます。リスク数が少ない場合は動機付け支援、リスク数が多い場合は積極的支援といった指導を受けていただくことになります。内容は医師や保健師などによる運動や食事を中心とした生活習慣の改善支援です。
動機付け支援にしても積極的支援にしても、どちらにしても指導を受けていただくということですもんね。
はい。
ではこちらの受診期間はいつまででしょうか。
はい。例年ですと5月から10月となっていますが、今年は新型コロナワクチン接種の機会が損なわれないように特定健康診査の実施期間を見直し、12月31日まで延長することとなりました。受診回数は年に一度となっております。2回以上受診された場合は2回目以降の検診費用は負担していただくことになります。
わかりました。12月まで延長されるということですね。
はい。
それでは受診できる医療機関を教えていただけますか。
はい。市内の協力医療機関で受診ができます。協力医療機関の一覧表を受診券に同封しております。また広報号外保健所だより5月号や市ウェブサイトでも確認できます。
それでは森さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言お願いします。
はい。糖尿病や高血圧など基礎疾患があると新型コロナも重症化しやすいとされております。検診を受けて生活習慣病の発見や重症化を予防することは重要なことです。コロナ禍ではありますが、受診控えをせず感染対策をして検診を受けていただきたいです。生活習慣病は特に自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。ご自身の健康保持のため、忘れずに年に一度の健康チェックをしましょう。
そうですね。今森さんのお話の中にも受診控えという言葉がありました。昨年はね、そういった言葉もよく聞きましたけれども、ぜひ去年受けなかったという方も今年はこの機会に年1回の検査受けていただけたらと思います。今回は保険年金課の森さんにお話を伺いました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回森さんにお話しいただいた4月以降国民健康保険に加入した方へ健康審査を受診できますについては、広報一宮7月号16ページに紹介されています。そして特定健康審査については保健所だより5月号4ページ5ページに紹介されています。ぜひ合わせてこちらもご覧ください。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-8669、0586-28-8669です。76.5 iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは障害学習情報誌に掲載する広告を募集のお知らせです。掲載料は1枠5万円税込みです。お申し込みは令和4年1月7日金曜日までに、申し込み書、広告案を持参、郵送、電子申請で提出してください。掲載企画など詳しくは募集要項で確認してください。申し込み書は一宮市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは障害学習課、電話番号0586-85-7074、0586-85-7074です。続いては市立図書館で発行するレシートへの有料広告を募集のお知らせです。月額掲載料は 中央図書館が8000円、美祭図書館、玉堂記念木曽川図書館がそれぞれ3000円、子ども文化広場図書館と地域文化広場図書室が合計で3000円です。お申し込みは申し込み書を持参または郵送してください。申し込み書は私立図書館で配布しています。また私立図書館ウェブサイトからダウンロードできます。応募企画など詳しくは一宮市ウェブサイト ID1040235 をご確認ください。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343です。以上、一宮市情報をお届けしました。76.5 iWave 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。
それでは最後に、ご存知ですか、国民年金のお知らせです。国民年金は老後や万が一の場合にその後の生活を支えてくれる制度です。国内の20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。老齢基礎年金は原則65歳から受給できます。障害基礎年金は怪我や病気が原因で一定以上の障害が残ったときに受給できます。遺族基礎年金は18歳以下、障害がある子は20歳の子がいる加入者が死亡したときに配偶者または子が受給できます。いずれの制度も受給するには納付要件などを満たすことが必要です。また未納期間があると過去に納めた期間が無駄になったり、いざという時に年金を受給できなかったりする場合があります。未納は避けましょう。納付が困難な場合はご相談ください。申請免除制度、納付猶予制度があります。納付猶予制度は50歳未満の方が対象です。過去に未納期間があっても2年以内なら納付できます。詳しくは一宮年金事務所、電話番号0586-451418、 0586-451418 へお尋ねください。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-289014、 0586-289014 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお届けしてきました、知得一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。